はい、皆さんどうもおはようございます。霧の都です。霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第100回目をお送りしたいと思います。ありがとうございます。今日は2023年7月29日土曜日の午前中の収録となりまして、いやー100回目ですか。ちょうど先ほどベルギーグランプリの予選を見まして、なんていうんですか、ベルギーの一周長いなっていうスパの一周長いなっていうね、なんかそんな感じの印象を持ちながら見てたんですけど、アルファタオリは良かったですね。角田がね11位になって、リカルドがね前回ナイスカムバックでしたけれども、今回はちょっとトラックリミット違反を取られてしまいましてうまくいきませんでしたけれども、まあ、なかなかアルファタオリ見てて面白いなという感じです。で、まあ、この番組100回目ということで、ちょっと今日ここに缶がありますので、ちょっと開けさせていただいて、ちょっと皆さんと一緒に祝杯をね、あげてから今日の放送を入ろうかなっていうね。まあ、放送はしてないんですけど、これちょっとじゃあ開けまして。よっ、あ、開かない。よっ、よっ。うん。おぉ。じゃあちょっとすいません、いただきます。ああ失礼しました。ああいやー染みますね朝から。ちなみにこれは今日冷蔵庫開けたらレッドブルもあったんですけど、なんかねレッドブルもねちょっと朝飲むもんじゃないなっていうかね、今日は飲まなくてもいいかなっていう、そんなに糖分とカフェインいらないなと思いましたので、これはですね、レモンド、こだわりレモンサワーなんですけども、酔わないレモンド、ノンアルコール。これを、ちょっと持ってきました。ああ、なんかやっぱでも、なんだろう、ノンアルコールだけど、レモネード感あるけど、まあ、レモンサワーって言われればレモンサワー。いや、まあ、レモネードですね。レモネードですね。レモンサワーの缶に入ったレモネードみたいな。まあ、そんな感じで、まあ、美味しいです。はい。というわけで、皆さんと一緒に祝杯ができればという100回目です。それで今日なんですけれども、100回目ではありますけれども、前回の配信から真ん中にハンガリーグランプリを挟んでまして、そこでリカルドのカムバックであるとか、まあいろいろニュースもありましたので、ニュースもそこそこストックあるんですけれど、まあ、今回なんせこの番組100回目ということもありますので、まあ、冒頭これからハンガリー前後のニュースいくつかご紹介できればしてですね、その後はお便りを、皆さんからのメッセージですね、マストドン、Google フォーム、E メール、いろんな形でいただきましたので、まあ、それを皆さんと一緒に披露させていただこうかなと思ってます。で、またね、この番組のいいところですけどね、そのお便りの中に時事ネタがたくさん含まれていると。そのお便りの中に、またこう語るべきネタがたくさんあるということで、まあ、皆さんからしても単におめでとうございますみたいなメッセージが読まれるというよりは、まあ、やはりそこは一癖あるね、この番組のリスナーの皆さん。もう必ずネタが仕込まれているということで、まあ、その一つ一つにまたここで答えていくというだけでも相当なボリュームの配信になるのではないかと思っています。というわけで、霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第100回目、よろしくお願いいたします。さて、前回のハンガリーグランプリで新しく試みられたルールがありまして、 ATA というですねルール、タイヤに関するものです。これは、まあ、試しにやってみるというね、そんなことがありました、こちらの ATA の記事をちょっとご紹介したいと思います。皆さんご覧になった中継等でも説明があったかもしれませんが、こちらはモータースポーツ .com が一番詳しかったので紹介します。ハンガリーグランプリ、F1 ハンガリーグランプリで通常よりドライタイヤが2セット少ない新しいタイヤルールを施行、レースでの選択肢は増えるというですね、
2023年7月19日、モータースポーツ .com の記事です。ハンガリーグランプリでは ATA ですね。オルタナティブタイヤアロケーションですかね。という ATA という新しいレギュレーションが試しに行われたと、施行されたということです。通常のウィークエンドでは、ハードタイヤが2セット、ミディアムタイヤが3セット、ソフトタイヤが8セット、たくさんあるんですね。この計13セットが各ドライバーに割り当てられていると。ハードが2、ミディアムが3、ソフトが8。しかし、この ATA というレギュレーションでは、ハードタイヤが3、2から3に増える。ミディアムタイヤが4、3から4に増える。ソフトタイヤが4、8から4セットに減るということで、全体的にはミディアムとハードが1セットずつ増えて、ソフトタイヤが半分になると、4セットになる。で、合計で2セット少ないんですね。合計で2セット少ないと。これがね、ATA のまず全体的なタイヤの割り当て数の変更です。で、さらに、予選でのタイヤの使い方が決められていて、Q1 ではハードを使わなければいけない。Q2 ではミディアムを使わなければいけない。Q3 ではソフトを使わなければいけないということで、そんな感じで、タイヤの割り当て数のバランスが変わるのと、予選での使用タイヤが定められると。タイヤ返却は一緒なんですね。FP1 が終わったとき1セット、FP2 が終わって1セット、FP3 が終わったときにさらに2セットを返却すると。まあ、そんな感じになっているということですね。ただ、ウェットタイヤに関しては、またこれは別枠ということで、まあ、ウェット宣言があった場合は、このタイヤの、Q1、Q2、Q3 の使用タイヤの、ルールというのは適用されないということですね。で、これは本来はエミリア・ロマーニャグランプリで行われる予定でしたけども、あれは大雨でね、豪雨で中止になりましたので、できなかったということで、今回ハンガリーで行われたってことになってますね。はい。で、この ATA のポイントですけど、全体的にはタイヤの割り当て数が13セットから11セットに減るんですね。減りますので、毎週持ち込むタイヤのセット数が減るので、これはサステイナビリティの向上に寄与するというのがピレリの見解です。これどうしてサステイナビリティの向上に寄与するかというと、まずタイヤを運び込むっていうね、ロジスティックでタイヤを運び込む。まずこの点で荷物が減るので、環境に優しい。あとは使用済みタイヤにせよ、使用しなかったタイヤにせよ、もう一回現場で使ったものは全て廃棄される。リサイクルされると言ってもタイヤになるわけではなくて、燃料に、ね、なるという、細かく砕かれて燃料になるということで、まあ、何せを廃棄されることに変わりはありませんので、まあ、そういった無駄になるタイヤを減らすことができるという意味で、非常に環境に優しい。かつ戦略面では選択肢が広がるのではないか。これはソフトタイヤが減りまして、ハードとミディアムが1セットずつ増えるので、主に決勝レース中の、まあ、なんていうんですか、選択肢が増えるのではないかということが、まあ、期待されるというですね。まあ、そういうことで行われましたよということですね。はい。そんなわけで、予選もだから今までとはちょっと違ったかもしれないですよね。その辺の詳しい分析は、まあ、もっと詳しい方いると思いますけれども、まあ、ハードが苦手な車、ね、ミディアムが得意な車、まあ、いろいろあると思いますので、まあ、そんな中で Q1 ではハード、Q2 ではミディアム、Q3 ではソフトという、まあ、足かせがあるのは必ずしも有利に働くとは限らないということはあったのではないでしょうか。はい、それで、まあ、それが ATA だというのはいいとして、じゃあ ATA やってみてどうだったかっていうね、この振り返り、これがなかなか記事が出てこないんですけれども、いくつかですね、もう早速 ATA の影響を批判するフェルスタッペンやハミルトンやというですね、そういう記事も出ていました。やってみてどうかということですね。こちらフォーミュラ1データの記事です。鳴り物入りの ATA ルール、批判的なフェルスタッペンとハミルトン、F1 ハンガリー初日を終えてということで、こちら2023年の7月22日の記事です。ATA やっ って見始めたところ、フェルスタッペンとハミルトンはファンの目線から見るとこれは面白くないんじゃないかというですね、そういう話を初日、予選の前ですね、そのコメントをしています。それなぜかと言いますと、週末に持ち込まれるタイヤが全体的には2セット減ったので、フリー走行でタイヤをケチるようになったと、ね、でフリー走行1回目が終わった時に1セット返却するんですけど、だからまあ必ず1セットは使わなきゃ損だということですね。1セットは使うんだけど、でもそれ以上のセットを使うと他のセッションで使うものを消費しちゃうので、まあ、FP1 で1セット、FP2 で1セット、まあ、これ返却義務もあるので、まあ、1セットずつ使いますかみたいな感じだと、まあ、今までだったらもうちょっとじゃあソフトでも走ってみようかとかですね、まあ、もうちょっとこう走行するモチベーションがあったんだけど、それが失われたので、全体的に走行距離が減って、ファンにとっては見応えのないプラクティスになったのではないかということで、ハミルトンとフェルスタッペンが批判している。さらに、ケビン・マグヌスセンですね。マグヌスセンは、もしタイヤの使用量を減らしたいのなら、プラクティスの回数を減らした方がいいんじゃないのかと。まあ、これずっと言われてますけどね、プラクティスをまあ3回じゃなくて1回、あるいは2回に減らした方がタイヤの消費数は減るんじゃないかとか、あとはハミルトンはウェットタイヤこそ週末が終わったら大量に廃棄されるんだから、このウェットタイヤをなんとかした方がいいんじゃないかと。雨用のタイヤを減らしたらどうかと。まあ、確かに雨用のタイヤも持ち込まれているんですけど、雨が降らなければ使われずそのまま廃棄されるので、この雨用タイヤを減らした方が環境に優しいというんであればその方がいいんじゃないのかとかですね、まあ、そんなようなコメントが出ていますね。はい、まあ、他詳しく予選や決勝でじゃあ ATA の影響どうだったのかみたいな振り返りに関してはまだ見かけないですね。もしかしたら個別のドライバーのコメント拾うとあるかもしれないんですけど、まだレースから1週間経つか経たないかぐらいですけれども、まだ見つかってないですね。もう一回 ATA あるということですので、どこでしたっけ、イタリアでやるんでしたっけ、もう一回 ATA あるということですから、まあ、そこでまた振り返りの記事も出てくると思いますので、改めてまた ATA どうだったかという話できればなと思います。はい、というわけで、ファンにとっても少なからず影響があったという ATA、 新しいタイヤに関するレギュレーション、これが新しく初めてハンガリーで試されたという記事ご紹介しました。さて、二つ目の話題はニック・デ・フリースですね。ハンガリーグランプリのもう一個の大きな話題といえば、リカルドですね。リカルドがアルファタウリから復帰ということで、これは、まあ、結構なビッグニュースではあったんですけど、まあ、ハンガリーではリカルド、まあ、なかなかな活躍を見せましたが、その一方で解雇されたニック・デ・フリースですね。ニック・デ・フリースに関してちょっと面白い出来事がありましたね。それちょっと紹介しておきます。こちらトップニュース、2023年7月19日ニック・デ・フリースが行ったとされるレッドブル批判コメントはフェイクであり名誉毀損に当たるとマネージャーということで、こちらですね、ニック・デ・フリースがイギリスグランプリの後に解雇されたのですけれども、その際にレッドレッドブルに対してかなり辛辣なコメントが、まあ、発表されたというですね、まあ、そういうニュースがありまして、前回ですか、前回の F1 ログ99回でもこのデフリースの解雇については、中日スポーツのですね、滝井上さんのブラックフラグのエッセイで、まあ、ちょっと紹介したんですけれども、まあ、その、まあ、解雇されたデフリース側のコメントということで、かなりレッドブルを強く批判する論調のですね、ニュースが流れました。まあ、一応リンクは貼っときますけども、これはどこに載ってますかね。トースポですね。東京スポーツ、トースポに載ってます。F1 アルファタオリ電撃解雇のデフリース、暴露で猛反撃。25年にレッドブルのシートを約束されていたというですね、かなり煽った記事、2023年7月15日ですね、に掲載され、まあ、これは英語メディアを元にして各社報じたものです。これはオラン ダのメディアが伝えたとかですね、そんなような感じでしたかね。はい、イタリアメディアか、イタリアメディア、これ話がややこしいな。オランダ、イギリスのメディア、ザ・ジャッジ13って、もうこれ聞いたことのないメディアなんで、まあここで怪しいなとは個人的に思いましたけど、まあこのザ・ジャッジ13がまた別のイタリアメディアに対するインタビューで、デフリースがかなりレッドボールに対する批判的なコメントをしたという報道があったということを各社後追いで報道して、まあ、トースポにも載ってたんですけど、これが、まあ、このトップニュースさんの記事だとフェイクだと、嘘だと、ね、名誉毀損だと、デフリースはそんなコメントはしてないというふうに、マネージメント担当がギオム・ル・ゴフさんだそうですけれども、F1 インサイダー .com に対して、あれはイタリアのメディアに語ったというところも含めて嘘だと、フェイク、ね、なのだということで、そういうこともあるんだなと思ってしまいました。はい。で、正式なコメントというのはまた後日出てまして、これはフォーミュラ1データ2023年7月20日です。沈黙を破るデフリース、悲痛のアルファタウリ F1 解雇を経てということで、電撃解雇から1週間ほど、まあ、沈黙を保っていたデフリースなんですけれども、そこで、レッドボールに対する感謝ですね、アルファタオリへの感謝、まあ、そういった気持ちを、まあ、実際に明らかにしたと、夢を生きるチャンスを与えてくれたレッドボールとスクーデリアアルファタオリに感謝したいと、もちろん長い間夢見ていた F1 のチャンスが早々に終わってしまったことは辛いけど、人生は目的地ではなく旅路であり、時には自分の望む場所にたどり着くには困難な道を歩まなきゃいけないこともあるんだというですね、まあそのそういう感じのですね、まあコメントをまあ正式には発表したということです。はい。というわけで、まあ、ずっとね、皆さんのニュースにかじりついているわけではないので、もしかしたらこのデフリースのコメント、どこかの瞬間でたまたま目にしたものがすごくレッドブルに対して批判的なものだったり、一方ではものすごいレッドブルに感謝するものだったり、どういうことなんだろうと思われた方もいるかもしれないんですけど、実際には最初にこの批判的なコメントが報じられて、これがフェイクだと、嘘の記事だということで、まあこれはデフリース側が批判するという記事が出て、でその後デフリースからの正式なコメントとしてレッドブルに対する感謝のコメントが出たという、まあ、そういう流れがありました。はい。まあ、確かにこの最初のすごく批判的なコメントが出た時に僕はびっくりして、こんな、なんていうんですかね、渡る橋を焼いていくようなことをする人は欧米にはほとんどいないというか、この小さなモータースポーツ このコミュニティに属している人がいつまたね、どういうきっかけで戻るかわからないのに、その渡っていく橋を燃やして出てくっていうことは、まあ、本当バーンザブリッジというんですけど、基本的にはしちゃいけないことなんですよね。これは転職するときとかもそうで、その橋を燃やしていくっていうのは、その転職するときにその出ていく会社のことをもうめっちゃめこんちゃんに言ってか出ていくっていう、そういうのはまあ業界ね、同じ広い業界中でも結構狭いからね、すぐ話も伝わって、まあ、そういうことを言うやつだっていうのはね、最終的には何のメリットもならないんだっていうね、だからみんな笑顔で握手して出ていくんですけど、まあ、なので、まあ、デフリースもこんな下手なことはしないだろうなと思ったんだけど、ちょっとびっくりしたんですよね。なんだけど、まあ、実際にはそういうことは言ってないという、まあ、マネージャーの記事もありますし、まあ、その後出たコメントっていうのは、まあ、まさにこの欧米のコミュニケーションの中ではもうテンプレみたいな、もう今までありがとうみたいなね、まあ、これからももし何かあったらよろしくみたいな、そういう感じだったんで、まあ、本来はこのコメントを早々に出すべきだったという感じでしょうね。はい。というわけで、ニック・デフリースはまたフォーミュラ E でも早々に獲得の意思があるチームがあるということでもありますので、またすぐレース復帰してどこかで活躍してくれると思います。はい。というわけで、一連の、イギリスグランプリからハンガリーまでのところで、アルファタオリのシート、デフリースからリカルドに変わったというところで、デフリース側のごたごたですね、コメントに関して整理してお伝えしてみました。 はい、それではお便りいただきましてありがとうございました。時間の許す限りご紹介していきたいと思います。いただいた順ということでご紹介します。こちら宮城県にお住まいのクーさんです。ありがとうございます。お久しぶりです。二度ほどメッセージをお送りしたクーです。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。デフリースがクビになりましたが、 F1 界恒例の I have a contract がまさか I had a contract になるとは伏線回収思いませんでしたという、まあ、これは多分そのフェイクニュースの方でしょうね。その私には契約があったみたいなね、2025年にはレッドブルに乗れるはずだったみたいな、まあ、これは多分フェイクニュースの方かなと思ったりもします。はい、さて本題ですが、100回記念ということでカーナンバー0番デーモンヒルについてということでしたね。はい、ヒルがチャンピオンになった頃にはまだ生まれてもいないのでヒルについて触れることはできませんが、80年代90年代のカーナンバーと今のカーナンバーの精度の違いに疑問や興味があります。間違いではなければ今はカーナンバーで0は使えないですし、コンストラクターズの順位で番号が割り振られていた時代があったのは分かっているのですが、昔のフェラーリが27番固定だったり、中堅 F1 ファンからすると不思議な点がいくつかあります。ご存知の範囲で教えていただけると幸いです。かなり暑くて耐えられない日々が続いていますがご自愛くださいということで、宮城県にお住まいのクーさん、ありがとうございます。はい、カーナンバーですね、今回から100回で0からまた始まりまして、来週というか次回は1、その次は2というふうにまた101、102といきますので、まあ、それぞれのカーナンバーにまつわるお便りも募集していこうということで、まあ、今回100で0なので、まあ、デーモンヒルなのかなみたいなねことでいただきました。ありがとうございます。ただあれですね、クーさんの場合はこのカーナンバーが不思議だというね、そういうお便りで、まあ、これは F1 雑学の範囲ですけど2014年に変わったっていうね、2014年からドライバーがお気に入りの番号をですね、まあ、固定の番号というものを持つことができると、基本的には一度決めると引退するまでずっとその番号を使う。ただしカーナンバー1はチャンピオンが使うと、ということでカーナンバー1以外2から99というのをドライバーはデビュー時に決める。ただ、引退したドライバーが使ってた番号っていうのは永久欠番になるわけではなくて、2年でしたかね、2年経つと使えるようになるよとかね、まあ、そんなような感じで、まあ、0は選択肢に入ってませんので2から99ということで、まあ、今後0番をつけるドライバーは出てこない見込みであるということです。で、この2014年に変わる前の2013年までというのはカーナンバー1というのは基本、まあこれ微妙なとこ、もっと前、まあ、遡ると結構勝手なんですけど、カーナンバー1がチャンピオンとは限らないんですけど、まあある程度2014に変わる前に近い範囲だと、カーナンバー1というのは、まあ、チャンピオンがつけて、まあ、2はその、なんですか、そのチームメイトがつけるというね、ことはあったんですけど、他はまあ別に順位によって上から順番というわけでもなく各チームに割り当てられていて、まあ、フェラーリというのは27と28を使ってたりとか、あとそれこそ何ですかね、マクラーレンとかと1と2を使ってたりとか、まあなんかそういうあのチームによって、まあ、このナンバーが使われるみたいなところがあったよということで、まあ、特に序列というのは初期にはないんじゃないですかね。はい、まあ、もしあの F1 老人会の皆さんでですね、あの子さんの皆さんでなんそこはそういうことじゃないぞみたいなことがあればぜひ教えていただきたいなという感じです。はい、ありがとうございます。こちら宮城県にお住まいのクーさんでした。引き続きよろしくお願いいたします。はい、そしてこちらは兵庫県にお住まいの深夜 S さんです。ありがとうございます。キリノさんこんばんは。鈴鹿車中泊組の深夜 S です。はい、どうもお世話になっております。99回目楽しく聞かせていただきました。そして100回目おめでとうございます。ありがとうございます。これからも配信頑張ってください。200回300回と配信楽しみにしています。
200回で5年後ですか。300回10年後。やばいですね。さて、現在ハンガリーグランプリの P2 を観戦しながらお便りを書いています。リカルドの走りが気になっていましたが、それよりも今回の予選タイヤの ATA とは何ぞやとちょっと調べたら Q1 はハード、Q2 はミディアム、Q3 はソフトに限定という結構面白そうな設定ではありませんか。これにより Q1 ではハードが得意の中段チームや下位チームが Q1 通過する可能性があるのかないのか、土曜日の予選が楽しみですということで、兵庫県にお住まいの深夜 S さん、ありがとうございました。はい、先ほど述べましたがね、この ATA というのは、まあ、そういうハード、ミディアム、ソフトっていう限定もあるし、全体的にタイヤ数を減らすっていうね、そういうルールでもありますので、まあ、他にももろもろいろいろね、影響が出てくるのかなということで、また今後も注目って感じですかね。はい、100回目おめでとう、ありがとうございます。はい、そして、続きまして東京都にお住まいのもう一度 Z30 に乗りたいさんです。お、なんかお久しぶりな感じでありがとうございます。桐野さん、こんにちは。ご無沙汰しています。ご無沙汰してます。今年も鈴鹿行きます。お、年度初めは今後難しいので決断。あ、ということはあれか、だから4月っていうのはちょっと今後行けないかもしれないから、今回の秋開催はちょっと無理をしてでも行こうということになったってことですね。今回もお会いできると嬉しいですということで、ありがとうございます。東京都にお住まいのもう一度 Z30 に乗りたいさん、ありがとうございます。 Z30 に乗りたいさんはね、番組の出ていただいたというか、このインタビューでね、出演いただいたということで、よく覚えてますけれども、今回もそういう企画やれたらいいですね。天気が良ければね、ほんといいですよね。もう雨天中止じゃないですけど、晴れてないときつい収録ではありますけどね、大丈夫なのかな。まあ何にせよやってみようと、また撮りたいと思いますので、ぜひぜひもう一度 Z30 に乗りたいさんもよろしくお願いいたします。はい、そしてじゃあちょっとマストドンに切り替えて紹介していきましょう。滝さん、ありがとうございます。100回記念のネタとして、スーパー GT には100号車がいて、ドライバーの山本直樹はちょい前の日本グランプリに FP1 だけアルファタオリのマシンをドライブしたというネタは弱い気がしたので、マストドンでつぶやいておきますということで、滝さん、ありがとうございます。はい、山本直樹選手走ってましたね。懐かしいなという感じです。そしてこちらもマストドンです。ハシームさん、ありがとうございます。番組エピソード100回目お祝い申し上げます。ありがとうございます。桐野先生への感謝しかございません。子さんの谷世代、老人会会員であろう私ですが、F1 ログは拝聴を始めてまだ2年くらいではないかと思う新参の部類です。なるべく番組作りに寄与できるメッセージを送ることを心がけてまいります。ありがとうございます。前回の滝さんのご提案に沿って、カーナンバー0番のエピソードを調べると、見つけた方も多いと思われますが、カーナンバー0をつけたことがあるドライバーのワールドチャンピオン獲得率はなんと 100%。 まあ1973年ですね、シーズン中の2戦だけ、なぜつけたかは調べてもよくわからないジョディ・シェクターとデイモン・ヒルの2人だけしかいないからです。この2人チャンピオンになっているということで、カーナンバー0をつけたことあるドライバーは 100% ワールドチャンピオンになれるという統計になっているということですね。個別カーナンバー制度が続けば、この確率は永久に今後も変わりませんね。ということで、ハシームさん、どうもありがとうございます。いや、もうこちらからも感謝しかございません。ハシームさんもね、鈴鹿で出ていただいて、思い出深い感じですけれども。このジョディ・シェクターがね、0をつけてたっていうのは、知らなかったです。知らなかったです。さすが、子さんの谷世代老人会会員ですよね。まあ、デーモンヒルぐらいかなということでね、前回0番っていう話をしたんですけど、そうか、ジョディ・シェクターもつけてたのかっていうのが、まあ、僕も調べてみて、お便りいただいてから分かりました。はい、皆さんもこれ、いかにも F1 のクイズに出そうなんでね、カーナンバー0をつけたことがあるのは、デーモンヒルだけである。丸か×か、みたいなね。×ということで。ありがとうございます。そして E メールですね。メールでいただきました。 E メール勢はこの番組的には子さんということになりますかね。子さんの子さんという感じでしょうか。はい、セパンさんですね。ありがとうございます。
キリノ先生、 F1 ファンになる方法100エピソードおめでとうございます。ありがとうございます。毎回ネタ探し大変だと思いますが応援しています。ありがとうございます。私が F1 に出会ったのは5歳くらいの時だったと思います。おばが当時テレビのレポーターで F1 を取材していたのがきっかけです。これすごいこと書いてあるな、さらっと。今はレースを見れたり見れてなかったりしますが、 F1 ファンになる方法は今後も全エピソード欠かさず聞いていきたいと思っています。ということで、セパンさんどうもありがとうございました。このおばさんのエピソードすごいですね。当時テレビのレポーターでおばさんが F1 を取材していたのをきっかけで5歳ぐらいの時に出会ったっていうね、 F1 と。面白いですね。またセッパンさん、その時のエピソードがあればまた詳しくぜひ教えてください。なんかね、どんな感じだったのかなっていう。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、マストドン E メールもここでご紹介いたしまして、ちょっと休憩を挟みまして、また Google フォームに戻ってお便りご紹介していきたいと思います。はい、ここからじゃあ長いお便り来てますよ。長いこれ文字数制限かけた方がいいんじゃないかっていうぐらい長いの来てますけど、いや本当これ書くの大変だっただろうなっていう、なんか感謝しかないですけど、これでもちょっと何文字ぐらいあるんだろう、これちょっと興味あるな。ちょっと見てみるか。ページ数にコピー&ペーストしたら文字数出るかな。まあ、今からちょっと紹介しようかなっていうお便りが、まあ、果たして何文字ぐらいあるのかなっていうのちょっと興味があるんで、まあ、今調べてみようかという。1446ですか？もうちょっとあるのか。1558文字。原稿用紙にして4枚ぐらいあるんですね。1600字あるという。まあ、大学のレポートぐらいありますね。ありがとうございます。ということで読まさせていただきます。東京都にお住まいのタンバリンさんです。ありがとうございます。次回は第0回と聞き及び急いで筆を取りました。ありがとうございます。デイモンヒルについて語って良いらしいじゃないですか、お任せくださいという、まさに今回のお便りテーマに沿ったお便りですね。デイモンヒルは日本でも多くのファンがいるドライバーで、キリノ先生も一押しと伺いましたが、私にとっても忘れられないヒーローです。あんなに熱いストーリーを持ったドライバーを他に知りません。最近は若いリスナーも増えたそうですから、若い皆さんを思いっきり古参の熱量で圧倒します。覚悟してくださいと。これがこの1600字のレポートになってるわけですね。まずデイモンヒルは歴代の F1 チャンピオンの中で最も速く走る才能に恵まれていないドライバーです。断言します。普通の F1 ドライバーに過ぎません。もちろん普通の F1 ドライバーは F1 ドライバーである時点でめちゃめちゃすごいんですが、それでもチャンピオンの器ではありません。彼は最強チームの開発ドライバーとして、今なお史上最強の一台と知られる名車をテストしまくっていました。そうしたところ、同郷のチャンピオンが突如引退するというハプニングにより、最強チームからいきなりデビューすることになりました。ものすごいラッキー。しかもチームメイトはこれまた誰もが認めるすごいチャンピオン。彼は特にプレッシャーもかかることなく最強マシンを運転することができて連勝もしました。誰もが彼を親の七光と、偶然で最強シートを得たラッキーなセカンドドライバーだと思っていました。1994年の5月のあの日まではそうでした。そう、彼のチームメイト、音速の貴公子アイルトン・セナがレース中に事故死するまでです。デビュー2年目のデイモンはいきなり最速の車を要するチームのファーストドライバーとなり、チャンピオンになることを義務付けられたのです。しかし最速と思われた車はもはや他チームの車に絶対の優位を持ってはいませんでした。そして彼がチャンピオンを争うのは車の差を軽々と吹き飛ばして余りある化け物、デビュー3年目ながら後に7回のチャンピオンを取る生ける伝説ミハイル・シューマッハだったのです。泣きそうです。私ならビビって引きこもります。だってどう考えたって才能ではシューマッハには勝てないんです。ちょっとぐらい車が良くても相手はターミネーターです。人間じゃないんです。しかし逃げることは許されません。2年連続チャンピオンを取っているチームは 死んだセナの弔い合戦に燃えています。新しくチームメイトになった新人は顔が四角いくせにやたら早く味方になってくれそうにもありません。どんどんシューマッハに点差がつけられ、もう諦めるしかないのかという状態になったら、なんと FIA が些細な問題でシューマッハを一戦失格、二戦出場停止にして、ほらなんとか戦えるようにハンデつけてやったから頑張れと無理やりに鞭を入れてきます。逃げたい、でも逃げさせてもらえない、満員のコロシアムでライオンと殺し合いをさせられているような状態。あ、ライオンはもう引退してた。相手はターミネーターでした。勝てない。しかしデイモンはシューマッハとの圧倒的な評価の差にめげず、なんと最終戦一戦前の鈴鹿に勝利、シューマッハに1点差まで詰め寄ります。運転はそこそこだがハートが強い。そして最終戦、レースをリードするシューマッハ、追いかけるデイモンヒル、前を走るシューマッハが壁に接触、この横をすり抜けさえすればシューマッハを破って普通の F1 ドライバーがチャンピオンになれるというその瞬間、壁からオンドリャーと戻ってきたシューマッハの体当たりを食らって、デイモンのチャンピオンはついえたのでした。さすがシューマッハ、ハートの強さが人間レベルではない。そんなこと普通するか、この3年後の最終戦でまたやります。どういうメンタルだ。いやもうね、こんなストーリー考えつきます。ということで、東京都にお住まいのタンバリンさん、どうもありがとうございました。講談かと思いましたね、ほんとこうダンダンってやらないといけないぐらいの物語でした。ありがとうございました。これはもうタンバリンさんの目線から見た F1 のこのデイモンヒルの物語が十分に語られてましたね。いやー面白いですね。これ何、今後こういうことがこのお便りテーマにおいて皆さんから来るんですかね。こう1,2,3 というふうに続いていきますけど、そのナンバーのドライバーに対する、まあ、こんな熱いメッセージが来るんですかね。これはちょっと面白いですけど、はい、全くなんていうんですか、このデイモンヒルを語るっていう物語の上でそんなことありえるみたいなことが、まあ、あったよねっていう、はい、タンバリンさんどうもありがとうございます。これ皆さんも今聞いてね、ウィキペディアに書いてあるよりも面白い物語だなと思ったと思いますけどまあ、ところどころにこの主観が入ってるところがいいんですよね。このタンバリン目線が入ってるところがこのやっぱ物語をより盛り上げてるっていうところで、まあ、多分これ聞いた人には聞いた人のね、別の物語が、ね、デーモンに関する物語があると思いますし、まあ、僕にもまたあるんですけど、まあ、それはそれでね、みんな大事にしていこうということで、はい、東京都にお住まいのタンバリンさん、どうもありがとうございました。もうぜひまたよろしくお願いいたします。はい、というわけで1600字のレポートをね読み上げまして、はい、じゃあ次のお便りです。まあ、次もそこそこ長いですけども、まあまあ結構コンパクトにまとまっています。千葉県にお住まいのカズサさんです。ありがとうございます。キリノさん、こんにちは。こんにちは。 F1 ログが節目の100回目を迎えるということなのでお便りを書いています。この度は本当におめでとうございます。ありがとうございます。私が初めて F1 ログを拝聴したのは第34回のエピソードでした。パンデミックをきっかけにポッドキャストを聞くようになり、おー、偶然 Spotify が進めてきた F1 ログを再生すると、え、ニッサニーの話をしてる？しかも息子だけじゃなくて父の話も、と度肝を抜かれ、キリノさんの語り口も相まって今日までお世話になっております。ありがとうございます。まさかのニッサニーつながりだと思いませんでしたね。私の視野に入る F1 関連の情報には限度があるため、キリノさんの番組で紹介されたニュースの幅にかなり助けられております。ありがとうございます。思い出深いエピソードは去年の鈴鹿の現地収録会です。未だ現地で見たことがない日本グランプリ、このようなイベントがあるならぜひ参加したいので番組とともに続けていただけたらと思います、と。なるほどね。北中南米ラウンドや中東のナイトレースは潔くリアルタイム視聴を諦めるスタンスも、長くコンテンツを愛する術として見習っております。これからもお体に気をつけて200回、300回と続いていくことをお祈りします。 これみんな200回300回のこと書くな。ありがとうございます。追伸、カーナンバーに合わせたお便り投稿のアイディア素敵だと思いました。101回目以降で思い入れのある数字でまたお便りしますということで、千葉県にお住まいのカズサさん、どうもありがとうございました。いやー嬉しいですね。この F1 ログとの出会いについて今日結構ね、他もねありましたけど、そこを語っていただけるっていうのはちょっと個人的に僕が嬉しいですね。僕がね。しかしこのニッサニーのね、このね話いいですね。ありがとうございます。なんかあれですよね、こういうマイナーなっていうわけじゃないんですけど、ドライバーのね、実はこんなことがみたいな、ね、ニスタニーだったらこう、イスラエル出身で、みたいなね。で、お父さんも、なんか、もともとは、なんだっけ、ビジネスマンだっけ、なんかね。で、趣味でやってて、こう、なぜか F1 に乗ってたっていう、そういうね、父、ニスタニーから、今のロイ・ニスタニーまで。本当になんかね、まあ面白い人いるよなーみたいなので、ちょっと僕もね、当時、ハマったんですね。ツボにハマったんですけどね。話してみてよかったです。はい。現地収録会はね、また鈴鹿でやりたいですよね。もうこれ先ほどもありましたけども、今年もやりましょう。ね。で、またじゃあ次4月どうだって話なんですけど、まあちょっと4月はまた、はい、ちょっとスケジュール確認してからっていう感じになりますけどね。まあまた行けて。たらやりたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、千葉県にお住まいのカズサさん、どうもありがとうございました。はい、続きまして Google フォームでまたいただいてます。海外にお住まいの太郎さんです。ありがとうございます。キリノさん、お久しぶりです。お久しぶりです。また放送100回目おめでとうございます。ありがとうございます。第93回の放送でドイツのニュルブルクリンクでロードバイクの24時間耐久レースに参加すると言っていたものです。そうですね、太郎さん、ありがとうございます。先週無事レースを終えてイギリスに帰ってきました。あまりのハードさに体調を数日間崩しておりました。だろうね。実際に走ったコースはグランプリコースとノードシェル、ノルトシュライフェですかね、が合わさった1周約25キロ、標高、獲得標高600メーターですかね、600メーターのコースです。山だよ。結果自分は24時間のうち11周走行しました。おお、中には15周以上する豪客も大勢おりました。オープニングラップは元気よく1周約45分で通過できましたが、3周、4周とラップを重ねていくと徐々にタイムは落ちていき、最後1周するのに1時間かかっていました。まあそれでもね、早いっすよね。また深夜のニュルは寒くて天気も不安定で、身がどんどん削られていきます。そんな中で仮眠や補給を自分のペースで入れるんですが、他のドイツ人の参加者に、お前日本から一人で来たのかと話しかけてきて、ご飯や温かいコーヒーをくれたり、テントでの仮眠スペースを貸してくれたり、現地の方々のサポートありきで走り切ることができました。ニュルを甘く見ていた自分の不甲斐なさと、ドイツ人の優しさに感極まった一日でした。いい話になってるね、これ。ちなみにこのイベントは毎年開催しているようで、参加者は5000人以上と大規模なレースイベントで、ラッドアムリンクというイベントです。今回の私のように個人での参加者ももちろんいますが、チームで参加している人たちも大勢おり、テントやキャンピングカーを持ち込んでバーベキューをしながら過ごしているグループが大勢いました。リンクを貼っておくので、よければ見てみてください。長々と失礼いたしました。これからも配信楽しみにしております。ということで、海外にお住まいの太郎さん、どうもありがとうございました。このね、ラタムリンクのね、ページなんですけど、じゃあ、この F1 ログの、今日のところにも貼っておきますので、皆さんよかったら見てみてください。なんかね、なんていうんですかね、いろいろあるんですね、これ。なんか見ると、 24時間自転車レースもあるし、24時間マウンテンバイクレースっていうのもあるし、大丈夫なのこれ。22キロのタイムトライアルとかね。なんかね、いろいろな、ありますね。Eバイクのもあるし、キッズのね、子供もあるし、なんか、こう、単純に24時間回るだけのイベントというよりは、まあ、いろいろな、この、なんていうんですか、カテゴリーもあって、多分開催時期が違うんでしょうけどね。まあ、こんなのもあるんですね。面白いですね。ちょっとまた詳しく見てみようかなと思いますけど。はい。太郎さんどうもありがとうございました。まあ、海外からもね、こうしてお便りいただけるということで大変嬉しいです。そして、こちら、神奈川県にお住まいの長篠隆さんです。ありがとうございます。大変ご無沙汰してます。100回おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、隆さんにはね、この F1 ログの印象的なジャケット画像ですね。この写真をね、提供していただいているということで、ある意味で皆さんが見てる、誰だあれ？ハートレイですかね。当時トロロッソに乗ってるハートレイかもしれませんけど、そのジャケットね、F1 ログの、これずっと100回変わってないんですけど、これを提供していただいているタカさんです。ありがとうございます。F1 ドライバーの出走回数ですと、99回ジャッキー・スチュワート、99回ロバート・クビサくらいのキャリアになりますねって。なるほど。その発想はなかったな。F1 ドライバーのキャリアと比べると、まあ、100回っていうのはそんな感じだと。いいですね。ジャッキー・スチュワートと一緒ぐらいだってちょっと嬉しいですよね。2022年終了時点で82回ランド・ノリス、82回ジョージ・ラッセルなので、順調なら今期中に彼らも100戦達成です。50回の時もこんな投稿したので100回目もしてみましたと。ありがとうございます。今後も無理なく気の向くままの更新、ゆるくお待ちしております。また150回でお会いしましょう。あ、優しい。みんな200とか300とかいう中で150を提案してくれるタカさん、優しい。ありがとうございます。なるほど。私もついにサージャッキー・スチュワートと並び、クビサを抜いたということですね。いや、これはありがたい話です。ありがとうございます。そしてこちら、東京都にお住まいのすっとこランドさんです。ありがとうございます。ご無沙汰しております。いつもまだかまだかと配信を楽しみにしております。100回目の配信おめでとうございます。ありがとうございます。さて、暇な時に YouTube で無線やインタビューを見て、F1 ドライバーたちの英語を聞くのがマイブームです。お、いいですね。いろいろな国のアクセントを聞きつつ、やりとりを楽しんでいます。F1 ドライバーがよく使う表現として、Let's see how it goes というね。まあ、FP や予選であまり良いタイムが出てない時や、翌日のグランプリについて意気込みを語る時に、まあ、Let's see how it goes と、まあ、どうなるか見てみようみたいなね、そういう発言とか、 It is what it is、グランプリで何かトラブルが発生してそれについて質問された時、まあ、そのまんまだよみたいな感じですよね、というフレーズをよく聞きます。桐野先生はこのフレーズよく聞くなという言い回しありますか？急に言われても出てこないな。ちょっと考えてみようかな。なんかね、こういう F1 でよく見る英語とかね、なんかそういうのを紹介するコーナー的なものとか、なんかスピンオフ番組とかやりたいなとか思うこともあるんですけど、まあ、今手一杯なんで、代わりにすっとこランドさんやってくんないですかね、そういう番組ね。 F1 で学ぶ英語みたいな、結構なんか勘違いしたビジネスニーズとかも掘り出して結構人気になるような気がするんですけどね。まあ、それはともかく、はい、お便りまだ続いておりました。最後に面白かったのはコナームアかな、コナーモアという人のモノマネ、英語ではインプレッションと言います。モノマネです。アクセントを含めよく特徴を捉えていると思います。爆笑してしまいました。他の動画を見るとサインツ本人とも共演しているようで、本人もびっくりなくらい似ていました。それでは200回に向けて頑張ってください。楽しみにしております。ということで、東京都に お住まいのすっとこランドさん、ありがとうございました。じゃあちょっとこの YouTube のリンク貼ってくれてるんで、またこれショーノートにも貼りますけどね、ちょっと見てみましょうかね。よいしょ。似てるわ。これなんでウィル・バクストンから始まんねん、これ。F1 ドライバーじゃないよ。このあ、ネットフリックスでね、ドライブ・トゥ・サバイブで出てくるジャーナリストのウィル・バクストンっていうね、人いるんですけど、そのモノマネから始まるっていう、この、
F1 のモノマネね、フォーミュラワンインプレッションズっていう、そこからっていうところちょっと笑っちゃいましたけど、これ順番にあるの、あ、次キミライコネなんだ。あー、似てるよね、似てるよね。あー、似てるわ、似てますわ。これはちょっと皆さんおすすめで、すごいと思うのがこのコナームアさんなんだけど、あのちゃんと衣装を持ってるとこだね。そのそれぞれのモノマネするドライバーのウェアとか、あのキャップとか、そういうのちゃんと持ってるっていうところが、お金かかってるなっていう感じがしていやいやいや、これよくできてますね。ちょっと、はい、チャンネル登録して楽しみたいと思います。ありがとうございます。これはいいもの教えてもらったな。はい、ということで、またじゃあリンク貼っときますね。東京都にお住まいのスッドコランドさん、ありがとうございました。はい、そして最後ですね、今日たくさんお便りいただいてますけれども、今日ご紹介できる最後のお便りになります。京都府にお住まいの親父 MTB さんですね、ありがとうございます。桐野先生、ポッドキャスト配信100回おめでとうございます。ありがとうございます。ベルギーグランプリ予選を見ながら投稿していますと、もう本当に今日の話ですね。エナジードリンクを飲みながら推しの活躍を期待していますが、結果が伴いませんね。で、先日はコカ・コーラのジンビーム割りの缶を見つけたので、飲みながらマクラーレン頑張るかなと思ったら、予選2番手3番手イギリスグランプリでした。これはすごいと思ってよく調べたら、コカ・コーラはすでにマクラーレンのスポンサーから撤退していました。ドリンクの効果ってあるんでしょうか？今週のドリンクは何にしようかな、などと考えながら、スパのレースを楽しみたいと思います。ということで、京都府にお住まいの親父 MTV さん、どうもありがとうございました。今日は僕、このコカ・コーラのレモンドを飲みながらお送りしてますけれども、これもコカ・コーラではありますけどね、これがマクラーレンにパワーを送るということはなさそうですね。こうスパだとね、昔はあのインスタントの、あのスパゲッティのスパをね、食べるっていうのが、なんか、これネット文化なのかな？なんかスパを、ね、スパではスパをみたいな、なんかそういうあのノリあったんですけど、これ食べ物ですけどね。なんかそういうのあんのかな？飲み物はまあ皆さんの推しのね、ドライバーやチームを応援するものを飲めばいいんじゃないですかね。なかなかそれがないっていうね。レッドブルとかモンスターとかね。まあそういうなんか、推しやすい飲み物みんな飲んでくれって話ですよね。ああ、そうそう。そんで、この飲み物関係はまたちょっと面白いネタ一つ仕入れたんですけど、まあ今日は時間がないということで、また次回の夏休み突入後の時にまたお話をしたいと思ってます。はい。はい。というわけで、京都府にお住まいの親父 MTV さん、どうもありがとうございました。はい。というわけで、100回記念のコメント、メッセージ、お便り、いろいろありがとうございました。いや、なんかね、こんなにたくさんいただけるとは、全く予想してなかったですけど、いや、もっと出せるね。もっと出せる、ね。特に、まあ、ちょっと僕思ったのは、もう来週から夏休みにこう近づいてというか、夏休み入るんで、もうネタが枯れるんですよね。F1 ネタがね。F1 ネタ枯れるんで、よっぽど今日よりも次回の方がお便りで頑張りたい。よっぽど頑張りたいっていうね、なんかそんな気はありましたけど、まあリスナーに甘えてどうするんだという感じですけど、皆さんお便りお待ちしております。次回は101回目ということで、カーナンバー1ですね、皆さんのカーナンバー1の思い出を、まあカーナンバー1はチャンピオンがつけてる、ナンバーですので、皆さんの、まあ、思い出に残ってるカーナンバー1チャンピオンであるとか、まあ、こいつは忘れられないというカーナンバー1であるとかね。まあ、何でもカーナンバー1に関するお便りをテーマとして受け付け、まあ、他普通のお便りたくさんお待ちしております。お便りは Google フォームで受け付けております。他まだマシュマロも生きてますし、マストドンではマストドンソーシャルにいるキリノをフォローしていただいて、こちらからもフォローしますので、またそういう感じで長い文がマストドン書けますのでよろしくお願いします。他ご存知の方は E メールでも結構です。何らか文章の形でこちらに届けばと思いますので、短いものも長いものも丁寧に朗読しております。よろしくお願いいたします。というわけでお便りのコーナーでした。 はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、 F1 ファンになる方法第100回目をお送りしました。思えばこの何一つ盛り上がることなくっていうのも100回言い続けてるんですかね。僕最初にいつから言い始めたのかな、ちょっともう確かめる術すら僕はもうその記録すらないんですけど、ご存知の方いたら教えてほしいですけど、この何一つ盛り上がることなくっていうね、まあ、これの元ネタもどこかで多分話してると思いますので、あの F1 ログマニアの方ぜひ皆さんに教えてあげてください。はい、ありがとうございます。さて、じゃあ次回の F1 グランプリの予定ですね、スケジュールを確認して終わるということで、現在ベルギーグランプリ進行中で、スプリントシュートアウトまであと7時間というですね、まあ、そんなような今時間帯になっています。でベルギーグランプリの後は夏休み突入ですね。 F1 ネタ枯れの時期突入、夏休みが明けるのが8月の27決勝のオランダグランプリですね。ほぼ1ヶ月ないって感じですかね。はい、そしてその後はイタリアグランプリ連戦ですね。イタリアグランプリ1週間明けて9月17がシンガポール、24が日本、あ、もう日本、9月24日日本グランプリ決勝、あー早いねーなんか早いね、ちょっとねびっくりしましたけど、はい、というわけでついに番組の次回スケジュール予告の中に日本グランプリが入ってくるという季節になりましたね。はい、まあ、本当に天気だけはいいなと思いますけど、よろしくお願いします。何によろしくお願いしますなんだっていうね感じですけど、この番組宛てのお便りは Google フォーム、マシュマロ、マストドン、 E メール、まあ、何らかこちらに届く文章の形でお願いできればと思います。よろしくお願いします。普通のお便りいつでも募集しておりますけど、一応テーマ来週、次回は来週じゃないですね、次回は101回目なのでカーナンバー1に関するお便りもお待ちしていますので、ぜひあなたの、私の、俺の1についてぜひ語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。というわけでどうも100回記念とはいうもののいつもの通りやってしまいました。まあ何か特別なことがあるわけではない、ただの通過点ということで、まあ、今後果たして何回目まで行くのか一言じゃないんですけど楽しみにしていたいと思います。最近はすごいこの番組もたくさんの方に聞いていただいているようで、ランキングでもね上位に常に入っているというような状況で、なかなかありがたいなと、まあ、そんな感じで最近聞き始めたという方もね、過去の回100回分全部ありますんでまあ、ちょいちょいと聞いていただいたりして、またお便りもいただければと思います。あなたの F1 ログデビューも応援したいと、よろしくお願いします。というわけで霧の都がお送りいたしました。では次回101回目でお会いしたいと思います。ありがとうございました。
Q さん大変です。 Q さん、
さかなクン、
さかなクンじゃないんですけど、もはや3チームが予算上限を突破しているのではないかという噂がパドックに。
早い、もう夏だね。
早いんですけど、8月の上旬にこの予算の今までのところの確認の書類が、
報告書ね、
報告書が出ますから、それを前にしてもはや3チームがルールを破ってるのではないかという噂がパドックに流れているということは、
これは黒だね。
黒ですね。
覚悟しとけよと。
お前ら分かってるかと。そういうことですよね。
そういうことだ
な。いきなり3チームが上限突破してるぞっていう、驚くなよっていう、あり得る話だぞっていうことなんですかね。
でしょうね。
面白いのは、これを言っていると思われるのがドメニカリなんですよね。
なんで？
責任者？そうなんですよ。不思議じゃないですか。でもこの予算上限、バジェットキャップのルールを管轄してるのは FIA だから、F1 側のドメニカリはなんか高みの見物なんですよね。
だからちゃんとやれ的な感じなんだ。
そうそう、 F1 の責任じゃないよと、 FIA の責任だよと、だからドメニカリはもっと罰則を重くしろと、罰則を罰金ではなくてもっとスポーツ的な ポイント剥奪とか、はいはい、そういう方向にしたらどうだっていうことを言ってますけどね。
そういうことを何の遠慮もなく言えるっていうようなチームが3つ破ってんのかな。
ああ、じゃあ、フェライとかじゃないっていう。
政治だね。
政治家ですよね。